はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は5月3日から公開になりましたガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3です。
はい、今見てきたところで撮ってますからね、僕らね。
ですね。はい、我々、今回運よく公開初日に見ることができましたので、はい、5月3日の夜、記憶が薄れないうちにということで、もうその日に今収録を開始したところですが、
はい。
まあこれ収録前にざっとネットで感想をチェックしてみたら、まあほぼほぼ絶賛の嵐というか、
うん。
もう皆さん感動した、よかった、最高みたいなね、うん、そんな感じで、
はい。
いや、ここまですごい、見事な完結編になるとは思わなかったですね。
そうですね。そうなんですよ。今回がね、完結編ってずっと言われてたんで、なんか、ガーディアンズ大好きなんでね、もう、早く次の作品が見たいっていう気持ちは常に持ちつつも、見たい、見たくない、見たい、見たくないでずっとこの、せめぎ合ってたんですけども、ついに迎えてしまいました、今日という日を。
この作品がね、出来上がるまでいろいろ、もうご存知の方はご存知の理由でいろいろ紆余曲折ありまして。
ああ、そっちもありましたね。もう制作側のね、いろいろもありましたからね。
まあいろいろ制作上のごたごたもあるし、まあコロナ禍で制作が止まるとかいうこともあったし、なかなかね、大変で。いや、最悪の場合3作目がないんじゃないかという噂すら一時期ありましたので。
ね。
まあジェームズ・ガンが一旦、ディズニーによって解雇されて、
ね、
DC の方に行っちゃって、まあ、スーサイドスクワットとか撮って、まあ、それはそれで良かったんですけれども、ただそうなると、まあ、キャストの方からね、もう彼が監督しないともう自分は出ないとかいう意見を出したりして、
うん、
しっちゃんがっちゃんでしたけど、まあ、結果的には、ジェームズ・ガンが戻ってきて、見事に完結編をね、作ってくれて、まあ、この後ジェームズ・ガンはDC の方の、
うん、
まあ、トップの方に、いわゆるケビン・ファイギ的なポジションになっちゃいましたんで、もう MCU からもとりあえず外れたと。
でも完全にもうね、望み薄というか、もうと、ね、隣の家の人になりましたからね。
まあ、ずっと先にまた戻ってくる可能性は ないことはないと思いますけれども、当面はね、
うん。
ちなみに今新しいスーパーマンの脚本を書いて、その後監督もするということなので、まあもし MCU に将来的に帰ってくるとしても、相当先の話でしょうね。
でしょうね。いやでも本当にシリーズ通してね、ジェームズ・ガン監督でここの第3弾までちゃんと描ききってくれて本当に良かったですね。
これは本当に良かったですね。もしこの3作目だけがね、別の監督とかなると、かなりやっぱりね、テイストが変わるし、まあ、今回はね、冒頭から今までのシリーズと同様、もう音楽がね、もうガンガン流れるというね、まあ、自分洋楽は詳しくないんですけれども、それでも歌詞をこう字幕で見ると、ああもうこの選曲はさすがだなと思うようなね、曲をこのシーンにはこれという感じで流してくれて、
うん、
相変わらずこのあたりの選曲のセンスというのもすごいなと思ってね、見てましたけど
ね。結構今回はね、劇中に流れる音楽と実際にそのシーンで登場人物たちが聴いてる音楽との切り替えみたいな何個もあって、すごい面白かったですね。
とまず冒頭のマーベルスタジオのロゴですね、
うんうんうん、
通常ねアイアンマンとかこうキャプテンアメリカとかいろんなこのメンバーが出てくるんですが、今回はもうガーディアンズのメンバーだけで構成されてるという、まあ、特別バージョンといいますか、
うん、
しかもそのバックで流れてる音楽はなんとなくこう不安を煽るような、
ね、
なんか不穏当な音楽というか
いつものねジャジャーンじゃなかったですもんね。
ガーディアンズだったらもっとね、通常の BGM で何にしてももうちょっとノリがいい曲とか何か流せばいいのに、なんか非常に怖くなるような音楽を流してくれて、非常にこの見る側の不安を煽ってくるというね。
そうそう、ダンスチューンじゃなかったから。
前々からいろんなところで監督も話してますけど、まあロケットが中心になるよと、
はい、
いうことを言ってまして、まあ一作目でねちらっと触れてましたけれども、まあロケットって、まあ、いわゆる改造されて背中とかね、うんうん、服脱いだ時に傷跡とかいっぱいあるというシーンも一作目でありましたけど、 あとあの、本人のセリフでね、寿命はそんなに長くないということも言ってましたし、で、そのあたり、まあロケットがいかにして、ああいうキャラクターになったかという過去話が出てくるというのはまあ予測してたし、改造手術を受けてね、まあ仮面ライダーじゃないけれども、かなり悲惨な体験をしてたんだろうなというのはまあみんな多分、それぐらい予測はしたと思うんですけれども、今回その回想シーンでそのロケットの誕生をまとめてじゃなくてこう分割的に、
はいはいはい、
映画本編の中で順を追ってこう展開されていくんですけど、まあえぐかったですね。
なかなか壮絶でしたね。
これ特にあの動物が好きな人はちょっと辛すぎるんじゃないかと。
あ、動物実験っていうものをね、こう映像化してる感じがして。
まあ、もちろんね、今本物の動物使ったらもう大変なことになるんで、まあ全部ね CG だと思うんですけれども、まあそれにしてもロケットと、あと3人ね、まあ仲間というか友達ができるけれども、まあよくぞここまでやったみたいな、ちょっとエグすぎるような描写がね多くて。
そうですね、こう体にこう機械みたいなのが取り付けられてたりとか、なんかそれでもね、なんかこう、動物ならではなのか、あんまり悲観してないあたりも逆に痛々しいというか。
閉じ込められてね、檻の中に入れられて何回も手術されてるのに、基本的にみんなこう明るいというか。これがもしあの人間のキャラクターがこういうふうに改造されて牢屋の中にいたらとなると、もっともうどんよりとしたというか、もう殺伐とした空気になるけれども、この世にはそこまではないというか、まあ、そこまでのそのメンタリティが与えられてないのかもしれないけど、明るく希望を持ってる分だけ、なんかよりそこを見てる方が辛くなるというか。
そうですよね。ずっとね、ロケットっていうキャラクター僕ら見てきてますもんね。第1弾、第2弾、あの、アベンジャーズ、ね、とか、見てきての今のロケットがここにいて、で、回想シーンってことは、なんとなく、ね、序盤からこの子らの運命がわかるじゃないですか。
ですね。
そのあたりもちょっと予想させて、こう、心がえぐられる感じはすごくありましたよね。
改造されて、手が義手になってるとか、足がこう、車輪というかね、車椅子みたいになってるとか、これも一歩間違えると相当悲惨な描写になるというか、もう見る人に不快感を与えかねない、多分ギリギリのところをこう攻めていったような感じではあったんですけれども、それがやっぱ救われたのは、あの明るさ、悲惨さを伴う明るさではあったけれども、あの過去話というのを、ある意味こう本編中でこう分割して、5分単位ぐらいでこれね、何回にも分けてやっていったからまだ見られたのかなと。あれをもう本当に過去話だけ30分ぐらいでまとめて一気に見せられたら、ちょっとかなりこちらも辛いし、もうあのガーディアンズの映画自体の雰囲気がかなり変わっちゃった可能性はありますよね。
しんどいですね。まあうまいことね、ロケットが序盤でもう何、命の淵をさまようみたいなことになって、ちょっとずつ明かされていくっていうのが、進行の中ではね、良かったですね。こう中和されるじゃないけども。
そうですね。今回もう冒頭からね、あの前作2作目のラストにちょこっと出たあの金色の、アダム・ウォーロックか。
はい。
いきなり攻撃を仕掛けてきて、感じた時にクイルは酔っ払って寝てるとかね。本当にもうという感じやったんですけれども。で、そこで、まあ、ロケットが重傷を負ってしまうと。かなりあのやっぱ強い描写で、まあ、ある意味こう、金色であんなに強い人、なんか一瞬スーパーサイヤ人かよと自分は思ってたんですけれども、それぐらいかなり強烈なキャラクターで、まあある程度ダメージ受けて最後逃げていきましたけど、倒すことはできなかったというね。
いやー、序盤からなかなかね、あの戦闘シーンも暴力的でびっくりしましたね。
あのあたりは今までのガーディアンズとはちょっとやっぱ雰囲気違いますよね。
そうですね。まあ今回の新キャラクターというか、なんかアダム・ウォーロックっていうキャラクター自体は有名みたいで。
はいはい。
そんな原作とかも僕ちゃんと知らないですけども、あの、X メンとか、ファンタスティック4とか、はい、シルバーサーファーとか、その MCU にまだ来てない大物いるじゃないですか。
はい、いますね。
のうちの一人みたいなんですよ。
ほうほうほう。
そう、それが、 登場するっていう、この流れでどうやって登場するのかなってずっと思ってたんですよね。そしたらあんな感じやったんで、ええー、ってアダムすごいと思って見てました。
いや、ここまで強いキャラクターというか、それも本当に冒頭始まってすぐに、もういきなり突撃してきたみたいな感じで、インパクトはありましたね、かなり。で、まあその後そのロケットを治療しようとすると、実は体の中に仕掛けがされてて、治療できない。医療機械をつけると逆に危なくなってしまうというのが発覚して、まあその、ロケットを助けるために、まあ彼が、まあ作られたところを探っていくみたいなことがね、まあ基本的なストーリーの展開なんですけれども、
うん、
で、そうですね、まあいろいろあるんですけれども、まあ頭っていうか、その冒頭舞台が、前回のホリデースペシャルでもありました、ノーウェアですね。インフィニティオーとかにも出てましたけれども、
はいはい。
まあそこが、あれ、基地と言っていいんですよね、ガーディアンズ。
なんかね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー本部っていう字幕が出てましたね。字幕版で見たときは。
はいはい。
本部ってなって、なんか大きくなったんやなと思いました。
いわゆる一般市民もね、住んでる、まあ町ちゃ町なんですけれども、小惑星というか。うんうん、まあそういうところにその、アダム・ウォーロが突撃したわけなんですけれども、まあそれに至るところは、あと前後の描写見ても、まあいろいろあるんですけれども。
うん。
今回ガーディアンズたちがこう制服をね、みんな同じ制服を着てるような、
そうそうそうそう、
服というかコスチュームというか、
うんうん、
ちょっと青地に赤というんですかね。
これね、コミックに出てくるコスチュームで、これを実写で着てくれたの僕すごく嬉しかったです。
今まではもうずっとね、みんなバラバラというか、まあ、私服というか、うんうん、統一感全くないコスチュームだったんですけど、今回初めて最初で最後になりますけども、チームのコスチュームということで、ただ色は地味っすよね、かなり。
そうですね、まあそんなに何やろ、本当に なんとかの舞台の隊員みたいな感じですもんね。
青といってもかなりこう暗い青というか、
うんうん、
黒に近いような。
そうですね、で真ん中にはガーディアンズのマークみたいなついてて、
赤いラインがね、肩とか胸にもありますけど、これもそんなに明るい赤じゃないので、
うんうんうん、
なんか全体的には地味というか、
ヒーロースーツっていう感じではない。
グルートはもうちょっとああいう人なんで、ああいう人というか、ああいう木なので、うんうん、まあさすがに、制服はなしということですけどね。
これあれですよ、ドラックスがついに上着を着たっていう。
そう、乳首が敏感という
そうそうそうそう、
ドラックスが。
いや、ほんでね、ああ、来たなと思ったんですよ。ほんで、パンフレット買ったんですが、
はいはい、
パンフレットのこの各キャラクターが載ってるところの解説にですね、
ええ、
ドラッグスの解説がですね、敏感な胸元を克服して、ついに上半身にも服を着たドラッグスは、ガーディアンズの中心メンバーとして活躍するっていう書き出しから始まってるっていう。
そういう説明もどうかなと思いますけどね。
いやー、なんかずっとね、上半身裸やったのに着てるわと思ってたら、ちゃんとこういうところもね、作品の外側でいじってるあたりが面白いですね。
演じる、デイブ、パウティスタですね。
う
んうん、
はい。
うん。まあ今まで上半身も裸だったから、本当に全身をこうね、メイクしなければならなかったのが、まあ今回、まあ胴体部分はしなくて済んだということで、まあかなり、
あ、そうかそうか、確かに。
撮影が楽になったじゃ、ね、ないでしょうか。
うん。
まあ同じような意味で言えば、ネビラもね、今回このコスチューム着てるので、うんうん、まあもちろんね、顔の部分とか。で、特に今回そのネビラというのが、ロケットに改造というか改良されたという設定らしくて、
はいはいはい、
左腕がいろいろ変形して、ね、なんか大砲みたいになったりとか、うん、刀になったりとか、あと、アクションシーンでよく見たら、首折れてるけど、なんかすぐ元に戻ったりとか、
う
ん、そうそう、描写もすごかったですけど、なんか後ろに180度曲がってましたけど。
ね、ネビラやって忘れてたら完全に恐怖映像なぐらい曲がってましたからね。
そうそうそう。まあ、ネビラなら、まあいいかなとみんな思うけど、考えたら、普通だったらもう絶対死んでるよ、この人は、みたいなね。それぐらいボコボコにされても平気というね。
エンドゲームとかでもね、半分機械だからっていう設定で割と無茶なアクションしてましたけどね、今回はさらに上を行ってましたね。
というか、かなりひどいですね、扱いが。
うん。ちょっと何やろ、今回ね、 描写的にそういうソフトなんやけど、あ、ジェームズ・ガンの映画なんやなっていう感じがしたシーン結構ありましたもん、そういう。前半のね、むごいところとかもそうだし、アクションシーンのぐにゃって曲がるとこもそうだし。
ジェームズ・ガンのそのグロさっていうのを思いっきり出したのが、まあ DC の方になりますけど、あのスーサイドスクワットで、多分ガーディアンズしか見たことがない人が、スーサイドスクワット見ると多分ね、ビビると思うんですよ。首が曲がるとかそんなレベルじゃないですかね、あっちの方でやってるのは。まあとんでもない描写ばっかりやってるので。
MCU は全年齢なんでね、はい。
ディズニーが噛んでますんで、あの、無茶できのません。ギリギリで攻めてるけど、まあ、まあ、それでもね、あの、MCU の中ではかなりやっぱりグロい描写今回やってますよね。
ありましたね。あの、シーン飛びますけど、あの、浮かび上がる、何？宇宙船から直接ジャンプして脱出するシーンがあるじゃないですか、クイックが。
はい、はい。はい。
で、敵の側近を下敷きにするシーンがあったんですけど。
ありましたね。
あれもうわーってなりましたね。
あと、そのまあ同じようなシーンで、クイルがこう逃げ遅れて、
うんうん、
あの宇宙空間の途中でこう止まるような時も、
はいはいはい、
顔が膨らむとかね、凍りつくみたいな、結構ね、ちょっとヤバめな描写があったりとか。
生々しい、ね、表現多かったですね。
ですね。
ヨンドゥの時はならへんかったのにと思って。
そうそうそうそうそう。そういえば今、ヨンドゥが出ましたけれども、今回チラッとヨンドゥが、
はい。あ、そうそう。
クライマックスであの、ヨンドゥの元部下の、あの、クラグリンですね。うん、あの、モヒカン頭の。
はい。
で、彼があの、口笛吹いて、あの、ヨンドゥからこう、引き継いだ、なんですかね、槍というか、針というか、うんうんうん、なかなかあの、うまくいかなくて、あの、失敗ばっかりしてたけど、最後の最後に敵が攻めてきた時に、一瞬そのヨンドゥのね、幻が彼の前に現れてこう励ますというね。
そう、あそこはもうね、そこまでにいた、そこに至るまでのもう高ぶりも含めて、もう思わずヨンドゥが映った瞬間ちょっと涙が出てしまいましたね。
自分もあそこはね、いやもうベタな展開といえばもうベタな展開なんですけれども、うんうんうん、やっぱ自分もねうるっときましたね、あのシーンは。ほんの一瞬のシーンだったけど
ね、まさかね、本人のちゃんと映像というかね、本人として出てくるとは、まあ、幻っていう設定ではあるけど、
多分これはあの新撮でね、あの過去の映像じゃ多分ないと思うんですけれども、うん、
多分多分、
いやあれは良かったし、まあ、その後ねクラグリン大活躍しますけども、
ね、いやもうずっと失敗してんねんなこの人と思ってたから、クラグリン見て今回の冒頭ぐらいですでにマサしてるやろうなぐらいで思ってたけど、まだまだ失敗しててずっと笑ってましたけどね。
あの犬のコスモとね、うん、まあ喧嘩というか、
うんうんうん、
まあ、喧嘩友達みたいなね感じですけれども、
いいっすね、あのコンビはいいですね、なんか
なかなかいいコンビですね。ガーディアンズのメンバーやっぱりね、シーズがこう積み重なってきたので、やっぱりあの描写に深みが出てるというか、
うんうんうん、
当然一作目からみんなね、みんなかいい方に変わってきてるし、
うん、
まあ、一番あの変わった振り幅が大きいのはやっぱりネビュラだと思うんですけど、うんうん、
ですね、
一作目はもう完全に敵役で終わりましたもん ね、
ね、もうネビュラがまさかね、あのエンドゲームとかあんな感じになると思ってなかったですもんね、初めは。
エンドゲームの時に本当にいいキャラになったなぁと思ったんですけど、
うん、
それこそあの前回のあのホリデースペシャルで、あのロケットへのプレゼントパッキーの腕というあれ見て爆笑しましたけど、あんなお茶目なことやってるし、まあ、今回ね、まあ、戦うし感情的にね怒鳴り合うシーンとかあるけれども、結構ね今回の映画途中でねやっぱり泣いちゃったんですよ。
あ、うんうん、
あの、はい、一番泣けたのが、まあ、ロケットが助かって、
はいはいはいはい、
そのね通信で声だけを聞いた時にこのネビラがもう泣くんですよね。
うんうん、もうそこグッときましたね。
今まで例えばその姉のガモーラがあのインフィニティウォーで死んだりもしましたけど、
うん、
それでも泣かなかったネビラがあそこでもうまあ嬉し泣きというか、
うんうんうんうん、
泣いてしまうという、もうあの姿で、ね、こっちも泣いちゃってですよ。
いやもうネビュラーってなりましたね、ほんまに。
思わずね、のマスクを濡らしましたね、今回は。
うん、
まあ、他にもね、結構泣いちゃったりしたんですけどね。
いや、ネビュラとロケットはね、5年間旅してますからね、2人だけで。
そうですね。
うん、
だからクイルたちがあのインフィニティストーンによって消えてしまった5年間は、もうこの2人でずっと、
うん、
まあ、一緒にね、活躍してたという、だから、また独特のね、つながりがあったと思うんですけれども。
うんうん、
本当にネビラいいなとね思いましたし、ドラックスもね。
あ、そうなんですよ。ドラックス。今回ね、そのロケットが一応話の軸になりつつも、 こう全員がちゃんと活躍してて、本当に誰の映画って言えへんぐらいしっかり出番があって掘り下げられてってやってて、本当に素晴らしい映画やなと思って、うん、ね、ネビュラもそうだしドラッグスもそうだし、
だからそのドラッグスも、まあ、その2作目以降どちらかというとこう、うん、天然おバカキャラ的な部分がこうクローズアップされてるんですけど、うん、今回最終的にその1作目の設定であったその、ね、
うんうん、
あのドラッグスって自分の奥さんと子供をあのロナンに殺されて、
うん、
1作目の時その復讐心がものすごかったわけですよね。それでガーディアンズがこうやばい状態になったこともあったんですけど、まあ、今回それを踏まえた上で、ラスト近くで捕らえられた子供をね助けるというところで、
うん、
父親としてのね、お父さんとしてのこうキャラを出してきたと、
うん、
あそこは素敵だったですね。あれ見るまで、あ、そっか、この人もともと父親だったんだなということで、ね、こっちもすっかり忘れてて、
うんうんうん、
こういうところでその一作目のあの設定を回収してくるとは思わなかったですけど、
ね、あのネビュラがね見直したという言い方やった気がするけどもね、
うんうん、
破壊者じゃなくて父親だったってちゃんとね言ってたし、
ドラッグスもね、ホリデースペシャルの時もそうでしたけど、マンティスとコンビ組むシーンが多くて、
うんうんうん、
でマンティスもやっぱりずっと長年そのエゴとね二人っきりの世界にいたから、うんうんうんうん、あの人間関係がうまくないし、言葉もはっきり言ってひどいし、結構あのドラッグスに対してね面と向かってバカとか今回も言って、言った後にその記憶を消すとかいうひどいことしてるんだけどそれはちょっとどうかなと思ったんですけど、でもまあこの二人の信頼関係っていうのはまたあってね、なかなかのいい雰囲気で、でそのマンティスもそのホリデースペシャルで実はあのまあクイルのまあ、妹だと、まあ、父親がねっていう感じで、まあ、そこの関係性もあったりしたんですけども、ただまあ本編中ではもうドラッグスとのコンビが多くて、
あれですよ、そのクイルにね地球に戻った方がいいって言ったのはネビルじゃないわ、マンティスですからね。
ですね、結局クイルもねエンドゲームの時に復活して地球に来たけど、多分おそらくすぐにねそう乗せて宇宙に旅立っていって、多分自分の生まれ故郷にはおそらく帰ってないだろうと思われてたんですけど、
うん、
まあ、今回割と最初の方でマンティスからあの地球に帰ったらとか言われて、でラスト、まあ、それを考えた上でね、
うん、
ガーディアンズから、まあ、多分一旦抜けたという形とは思うんですけども、
はい、
地球に故郷に戻ってきてそのおじいさんの、まあ、おじいさんと再会したというね、
うんうんうん、8歳の頃からねもう地球離れてるからっていう話でしたもんね。
ですね、もう何十年も経ってる、
うん、
今回相変わらずというかいつも通り、まあ、エンドクレジットの後にまたシーンがね、
うんうんうん、
最後の最後にあるわけなんですけども、一番最後がこのクイルとおじいさんの二人で
よかったですね、
あの喋ってるシーンで、
もう何でもない家族のシーンやけど、
おじいさんが読んでる新聞の記事がケビン・ベーゴン異星人に誘拐されるというここで
事件になっと
るがなっていう、ここでホリデースペシャルのネタを引っ張るかみたいな、
しかも2人ともそこ触れへんっていうのがね客としていいですよね。
いやクイルもこの前会ってるんだからさ、ケビン・ベーコンとなんかいいよと思ったんだけど
あのエンドクレジットでずっとこれまでのガーディアンズシリーズのいろんな場面がこう映ってたじゃないですか、はいはい、しっかりケビン・ベーコンのあれもありましたからね、
ケビン・ベーコンの写真も出してくれた、よかったよかったと思ったその最後に新聞記事とは思わなかったですけどね。ガーディアンズのエンディングはみんなあんな感じですよね。普通だったらそのね、
そうそうそうそう、
黒バックに白でスタッフ名がわーっと流れるだけだけど、必ずこう写真とかキャラクターがこう入ってきて、
うん、
なんて言うんでしょうね、最後までこう退屈せずに見ることができるという、
ね、エンドクレジット本当に本編の流れのままね最後まで見れるっていうのはいいですね。
どうしてもエンドクレジットが流れ出して帰る人がいるっていうのはやっぱりそのね、黒字に白い文字のね、あのスタッフキャスト名だけが、しかもね、特に向こうの映画ってもう細かい字で、もう山のようなスタッフ名がどんどんどんどん流れてくるじゃないですか。
もう邦画と洋画じゃ全然違いますからね、あのクレジットの長さが。
それが延々と流れていてね、1分2分じゃないですからね。
本当に本当に。
そら、確かに途中ね、嫌になるわ、と。
まあ本当にね、最後まで見るぞっていう人じゃないと、さすがにね、座り続けてないやろなっていうの分からないでもないですからね、あんだけ長いと。
今回自分が見に行った映画館だと、あの冒頭はあの最後にシーンがありますのでっていう注意書きが出ましたけど、そっちはありました。
僕の見てるところでは毎回出てますね。
割と最近の MC はそれ出ますけどね、うん。まあ、ちなみに今回もやっぱり席を立った人はいましたけどね。
今回ですね、2時間半なんですね。結構長かったですね。
うん、長かったですね、今回は。
うん。
長かったけど、見てる間は長さは感じなかったですね。もう圧倒的に、面白かったんで、体感的にはもう本当に2時間ぐらいでさっと終わったような、なんていうでしょう、だればがないというか。
あ、本当にそうですね。
今回ね、その別に、泣くシーンばっかりじゃなくて、アクションもあるし、相変わらず、笑えるシーンもたくさんあって、もう笑って泣いてみたいなね、うん、
いや本当に
歓喜をつけるというか、
エンターテイメント性めっちゃ高いですもんね、このシリーズ。
特にね、まあ、MCU なんかいろんなシリーズが、まあ、いろんな、作風であるので統一はされてはないという感じですけれども、うんうん、特にガーディアンズ、まあ、ジェームス・ガンの力でしょうけれども、
うん、
本当にドシリアスなシーンの中にしょうもないギャグもぶち込んでくるし笑いの直後にえぐいシーンも入れてくるしみたいなね。だからこう飽きずに見ることができるという。
今回は結構ね、漫才みたいなシーン割としっかりめに、そのシリアスな、全体的にシリアスじゃないですか、やっぱりトータルで見ると、
うんうん、
結構ね、強めにこの漫才みたいなシーン入れてきてるなって思いましたけどね。もうドラッグスとマンティス出てきたらもう癒しみたいな。
そうそうそう。あとこう予告編でも流れたこうフェイク画像的なところで言うと、
はい、
まあ、これもギャグになっちゃうんだけど、はい、ネビュラがクイルを抱きかかえてカメラの方向に、歩いてくるというシーンがあるんですね。みんなで横並びになって、もういかにもなんかクイルが死んだみたいな感じだったけど、本編見ると全然違うというね。うん、
いや僕もなんかもうギャグやなと思って見てましたよ、なんかね。
そうそうそう、
ネビュラがクイルを乗せたんかなとかね。
明らかにわざとらしいから、まあ絶対死んじゃないとは思うけれどもみたいな感じだけど、うん、
そうそう、今回ね、メンバーが横並びで行進するシーン結構何回もあったんですよ、チームみたいなシーンが、ね、それがね、はいはい、本編中にいっぱいあったから、その予告でもねそれらしく使えるシーン多かったやろなと思って、
その横並びのシーンでいくと、うんうん、まあ、今回もねガモーラは出てくるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、別の時間軸から来た、だからまあ、クイルの恋人ではないガモーラが出てくるんですけども、
うんうん、
横並びのシーンでこう一緒になる時もあるんですけど、ガモーラはもうちょっとこう引いた位置で後ろの方で歩いてくるとか。
そうですね、
あくまでもガーディアンズのメンバーではなくて、今回もネビュラが呼んで、まあ、助っ人的に、
そうそうそう、しかもまあ報酬を払ってるから仕事として一緒にねやってるぐらいな感じでしたもんね、初めはね。
そうですね、戦いの中で少しずつ心は開いていくけれども、
うんうん、
これが割とよくあるパターンだと、もう一回ねそのクイルと恋人関係になるとかいう展開もあるんでしょうけれども、まあ、さすがジェームズ・ガン、そこはもう、
そうです
ね、そういう安易な展開にせず、少しこう距離は若干縮まったけどね。
そうそうそう、ずっとねこのシリーズ見てる人が気になってたとこではあるじゃないですか、そのインフィニティウォーで、はい、死んじゃってレッドゲームで出てきたけど別のガモーラで、しかもよくくらましてみたいな、
うん、
どうなんのかなっていうのの答えがこの映画やって思うと、本当に良かった、見れて良かったって感じがするんですよ。
今回のこのガモーラの決着の仕方はもうこれで良かったなと、
いいですね、もう100点やと思います僕は。
これがまたねクイルとくっついちゃったなったら、それはちょっと安易だろうと。
うん、ラストシーンで結局ラベジャーズに戻るじゃないですか、
はいはい、
戻ってた後のシーンすごく良かったですよね。もうみんな家族のように抱き合って、ガモーラも満面の笑みでただいまみたいな。だからもうガモーラには描かれてはなかったものの、もう居場所というかネビュラとかがもう家族だって言ってるじゃないですか、ガーディアンズのことを、
はい、
それと一緒でもうガモーラには家族と言えるようなその仲間たちがいて、それがラベジャーズやったんやなっていう、ここに帰っていくっていう終わり方はいいなってめっちゃ思いましたもん。
あのシーンがなかったらね、ガモーラがちょっと冷たいっていうふうにやっぱ見えるけど、
うんうんうん、
彼女はもう自分の居場所を見つけたし、
うん、
ね、あんな仲間たちがいるから、もうガーディアンズのメンバーではないと。まあ今後もね、もしかしたらまた組むことはあるだろうけれども、
うんうん、
かつてのガモーラとはもう違う立ち位置になってるというのはもう明確に出してきたなという感じで。うん、しかもね、向こうにはシルベスター・スタローンがいるし。
いるしね。 ミシェル・ヨーいなかったですね。めっちゃ探したんやけど。
あ、そうそう。今回、チラッとぐらい出るかなと、ちょっと思ったんですけど、いませんでしたね、今回は。さすがに。
まあね、まあ、今回のね、話の中ではね、登場しなくたって別に支障ないから、
いいんですけど、
ね、フェードアウトしても全然いいかなと思うんですけど、ね。あれですよ。他人やけど、クイルはもう、未練たらたらじゃないですか。で、なんか、自分たちは、なんか、他の君は良くて、付き合ってて、愛し合っててとかでも知らんがな、みたいなとこでずっとやってて。あれもなんかもういつまでやるやろっていうぐらい面白かったけど、その後の結局戦いを通しながらとか、ロケットを助けるために、この逃げたりとかする中でちょっとずつこう距離詰めていくじゃないですか、二人が。あれ見てると、一作目を見てるときこんなんやったな、ガモラと思ったんですよ。
ああ、ね、そんな感じはありましたね。
ね、くっつくまではさすがにね、そのいかへんけど、
うんうん、
なんとなくこの、もともとね、その、はみ出し者チームとかって言われてるガーディアンズやけど、全然このソリの合わへん奴らが、こう、同じとこに放り込まれて、同じようなトラブルに巻き込まれて、ちょっとずつ心開くみたいなの見てて、なんかガモーラとクイル見てると一作目を思い出してましたね。
そうですね。まあ、一旦関係がリセットされたというか、
うんうんうん、
まあ、クイルが辛いのもわかるんですよね、やっぱり。うん、別人とはいえ、やっぱりかつてね、自分が愛したガモーラと同じ存在が目の前にいるけど、向こうは全く違うんだと。うん、
誰みたいな感じやからね。
例えばそのガモーラ本人が記憶喪失でしたとか言うんだったらまだしも、
うん、
違う時間軸から来てるから本当にクイルとの関係はないよと、
ね、
でもガモーラはガモーラだしね、なかなかクイルが叫びたりになるのもわからんではないけれどという感じではあります
ね。他人の空にとかじゃなくて本人ですからね。ややこしいけど一応
ですね。でネビュラとは一応姉妹の関係をね築けてるのに、
うんうんうん、
クイルとの関係はもう終わったままの状態というのもね、まあそれも辛いんでしょうけどね、本人的には。
なんかだからガーディアンズのメンバー結構増えたじゃないですか、そのシリーズを通して、はいはい、相関図書いたら結構ややこしいですね、この人らね。ここ姉妹やし、姉妹でも義理の姉妹か、あのサノスのね娘同士やし、
そうそうそう、
クイルとマンティスは異母兄弟やし、で何グルートとロケットはもともと相棒やったけど生まれ変わって間接的にロケットが父親みたいになってるし、すごいややこしいんですこの人たちね。で育ての父はヨンドゥとか、
なかなかね面白い関係なんで、これ、ね、あのシリーズをご覧になった方はぜひねもう一回頭の中でこの人間関係整理していただくと、うんうん、でそれが回を追うごとにその関係性がどんどん変わっていってるからですね。
そうそうそう、本当にキャラクターが深まっていってて、だから全員が大好きなんだなと思いますね、このシリーズのファンの人はね、うん、
だからロケットなんかも最初の登場した頃なんか本当に口が悪い、
うんうん、
ねえ悪いことばっかりしてるアライグマだったですけどね、
ね、
こんな人気キャラクターまでなっていくと思わなかったですけどね。
そうそうそう、あ今回もアライグマじゃないって言ってましたね、怒ってましたね。
まあ過去話の延長線上で、
うん、
ロケットがかつて自分がね捕まってたあの場所に戻った時に、
うんうんうんうん、
子供のねアライグマたちが閉じ込められてて、
うんうん、
まあそれ助けるんですけれども、そこに上の方に
識別のなんかねやつですよね、原産南北アメリカとかって書いてあって、
本当にアライグマじゃんというね、ちゅうことであれ地球からもうオリゴと持ってきたみたいな、わざわざの札がついてるということは、そうそうそう、
ってことは地球のアライグマだったんやなっていうのも面白いですね。
そうですね。そして愛称がラクーンというのがね書いてあって、
ラクーン、うん、
原作の方ではねロケットラクーンという名前を出してたんですけど、この MCU の中ではずっと今までロケットってね、
うんうんうん、
ロケットとこう言ってたけど、その後一回だけですけど本人がロケットラクーンというね、
うんうんうん、
初めてこうフルネームで名乗るという、あれだけ俺のことをアライグマと呼ぶんじゃねえっていうね、
うん、
怒ってたロケットがついに自分をラクーンと名乗るというね。
それいいですね、こうアイデンティティを確立したんですね、ついに自分の。
ここでアライグマネタというかラクーンという名前をね映画の中で使うのかという、またこのあたり、うん、多分これおそらくずっとね監督も考えてたんでしょうけどね、うん、どこでラクーンという名前を出すのかっていうのを。
いやだから丁寧ですね、やっぱりそこら辺ね、ドラッグスの父親の話だったりとかラクーンであったりとか、なんか忘れててもしょうがないぐらい小さいネタとかね掘り起こさへんくても別に 大きく物語にね、影響ないぐらいなところも、しっかりこうやって持ってきて、まあね、これでこの人たちの話は終わりですよ、完結ですよっていうところがあるからかもしれないですけども、本当に描き方がすごく丁寧というか、2時間半以上のね、ものを見た気がしますもん。
まあ本当はね、もっと長くなるかもしれませんけどね、いろんな要素を詰め込んでるからね、時間的にはまあこれくらいが良かったのかなと、あんまりね、これ3時間もやってしまうとあれでしょうし、とまあ思い出しついでにいろいろ言うと、と言ってないネタが、はい、あ、そうそう、さっきあのコスチュームの話ね、このガーディアンズのちょっとこう地味めな青と赤という話しましたけど、はいはいはい、途中であの宇宙服着てね、あの敵の基地に忍び込むシーンがありましたけど、
うんうんうん、
あの宇宙服が非常に原色というか、
はいはいはい、
赤を黄色緑オレンジというなんでここだけド派手なしかも個人個人色を変えてるんだよというね、
なんかね戦隊ものかなぐらい色が違いましたね、みんな
もうまさに戦隊ですねこれ、
うん、
色の配置というのが、
あの潜入する時ですよね、確かなんだっけ、オズコープみたいな、オズコープじゃないんだけど、はいはい、そっちに引っ張られるんやけど、手術室に行く時のそこに働いてる従業員の人のコスチュームがあれやと、潜入するための
あのお笑いシーンということでね、うん、あのクイルが、
ああ面白かった
と、二人だけで個人通話にしてるつもりがみんなに聞こえてたというね、
うん、ボタンを間違えてたんでしょ、その
ボタンの切り替えボタンの色とあの宇宙服の色が合ってないというねどういう設定かよく分かんないけれども誰もわからないよというね。
ああいうの好きやわ。なんか、もう何やろ、もうガモーラとか絶対もうツンってしてるじゃないですか。過去のガモーラなんやから。はいはい、あのメンバーなんかに放り込まれたら、ああいうね、ギャグのシーンでもう何やろ、なびかずにいられないですよね。もうあんなシーンに当てられたらね。
ここも、本当言ったらそのね、瀕死のロケットを救うために、敵のまあ基地に乗り込んでいくような非常に緊迫感あふれるシーンなのに、こんなどうでもいい役をぶち込んでくるというのがさすがにガーディアンズというね、
安定のガーディアンズ、
普通だったらこんなことしないよといや、こんなあの口説いてるとかいうシーン入れてる最中にロケットは死にかけてるんだからそう考えたらひどいですけどね、もうまあ本当にね、これガーディアンズはもうそんなシーンばっかりなんで全然いいんですけれども、
はいはいはい、あとはあれですね、あのグルートがまた今回もね、はい、結構活躍してて嬉しかったですね。しかもめちゃくちゃ強いし、やっぱり安定の強さ。
まあ体もね、大きくなった分、うんうん、特に見せ場が、体の中にね、武器を隠してて。
そうそうそうそう。
二丁拳銃ならぬ、あ、なんか八丁拳銃。
八丁、
何本も出して。
体の中にね、物を隠すっていうのは考えましたね。
クイルたちが落下していくときに、背中からこう、翼みたいなのを出してね。
う
ん、
そうそう、いやー。ベイビーグルートから見てるから、もう親のような気持ちで、なんか。
ねえ、あのちっちゃい子供から反抗期を経て、こんな立派になったね、みたいな。そう
そうで、なんか怪獣みたいなやつもあったじゃないですか。なぜか一瞬しか出てこなかったけど。
なぜか急に巨大化して、ラストシーン出てきたグルートもかなりまた一回りでかくなってましたもんね。
あ、そうかそうか。あれね、ポストクレジットシーンですね。
岩の塊かと思ったら、実はグルートがしゃがんでたというね。うん、動き出したらもうでけえみたいな。
一作目出てきた先代のグルートよりもはるかにね、強くて、でかくなってますよね。
前のグルートは本当にね、一作目のグルートって、ここまで有能じゃないというか、いや、仲間を助けたりとかいろいろしたけど、もっとなんかボケ取ったような気がするんですけど、うんうん、
ね、
今回のグルートは特にかなり前編にわたって、あんまこうボケたシーンなかったですよね。真面目というか、
ね、
一生懸命というか。
本当に頼れる仲間というか、あ、そうそう、あれですよ。長回しで、長い廊下で戦闘するシーンやったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あそこも最高のシーン。あのシーンでもグルートめちゃくちゃ強かったし、鶴を伸ばし、鶴というかね、腕を伸ばしてね、何人も貫いたりとかっていつもやるじゃないですか。あれがすごいカメラワークで見れたりとかね。
は
い
はい、あのシーンはかなり、まあもちろん、まあ、CG とかも入ってるでしょうけど、かなりね、俳優のアクションも入ってるし、
うんうんうん、
撮影大変だったろうなと思いましたね、あそこは。
あそこで、復活したね、ロケットがグルートにこう乗っかって、重機ぶっ放したりとか、もう熱いね、うんうん、コンビネーション見れたりとかね、本当にあそこは最高ですよ。あと、マンティス強いしね。
自分のこのね、テレパシー能力というか、あれを最大限に使って、うんうん、しかもある程度格闘もね、できるというね。
うんうんうん。
すごかったですけどね。 話忘れてましたけど、今回のまあ敵役、はいはいはい、もう一人ですね、ハイエボリューショナリーですね、
はい、
ロケットたちを改造して、で今回、はい、もう一つ地球に似た惑星をね作ってたりしてましたけど、
はい、カウンターアースってやつですね。
建物とか環境はほぼ地球に似てるけれども、住人たちは顔が動物というね、
うんうんうんうん、
ほぼ顔だけが動物で、首から下は普通に服着てるんで、なんて言うんでしょうね、非常にこう B 級映画というか、
はいはいはい、一応ね成功して、何その新しい種を作ることに成功して反映させたっていうことなんで、まあ実験のね、成功例としてのあの地球っていうことらしいんですけど、なんかね古い映画見てる感じでしたね。なんか
出てくる街並みがね、まあ普通のアメリカのちょっと郊外の街みたいな感じで、うんうんうん、で普通に地球にあるような車とかバイクも出てるし、
うん、
わざわざここまで地球に似せた星を作る必要がどこにあったのかよく分からなかったし最後ぶち切れてそのね星をもう壊しまくってたけど、
めちゃくちゃやってましたね。
結局あの星に住んでた住民って死んじゃってるのみたいなね。
死んじゃったっぽいですね。その辺もなんか残酷ですよね。不時着じゃ、着陸した時に協力してくれた町の人らも全滅でしょ、だって。
そこをね、助ける描写とか今回なかったですよね。うん、っていうか、まあ、助けられないでしょうけど、ああなったら。
で、しかも、どさくさに紛れて、ソブリン人の、愛者でしたっけ、お母さん。
はいはい。
アダムのお母さんもあそこで退場ですからね。
なんか気がついたらあれみたいな感じで。
うん、一応あれでしょ、ソブリンたちも、ハイエボリューショナリーが作ったっていう話でしたもんね。その2作目のに出てきたあの惑星あるじゃないですか、金ピカの。
はいはい。
あれも、黒幕というか、ボスの、まあ、一つの産物の文明やったって話なんで、ソブリンたちの文明で、この今回のカウンターアースの文明っていうのも文明ごと破壊するんですかみたいなことをね、側近に言われてたけど。
うんうん。
まあ、それぐらいもう頭飛んでる悪役やったっていうことですよね。
相当ね、天才ではあるけれども、ただ、うん、その彼が思い浮かばなかったような技術をまだ小さい時のロケットがなんかね思いついて説明するというシーンがあって、うん、
なかなかね難しいというか、自分の作り出したものが自分を超えていくっていう屈辱みたいなのもあったんでしょうね、きっと。
あったでしょうね。あったし、逆にそのロケットのね頭脳を利用したいというね思いもあって、だからずっとロケットをまあ殺さずに捕まえるということに、まあ、こだわってましたよね、うん、
脳を取り出すって言ってましたよ。
酸素をもっと小物にしたような感じではありましたよね。
ああ、ちょっと近い感じはありましたね。
だから自分の信念に従ってね、宇宙の半分を消すとか、
うんうんうん、
ね、新しい星を作る、新しい、まあ、人種を作るみたいな、こう似通ってる部分もあるけど、ただ悪役としては、まあ、ちょっとこじんまりしちゃったかなという感はありますよね。
確かに、今回、ガーディアンズの面々の受け方がすごく良かったし、そっちのストーリーをね、やっぱり僕ら楽しんだっていうのもあるんで、ヴィランがそんなにっていうところあったのはありましたね。
で、さらにその、ヴィラン枠としては、アダム・ウォーロックもいて、うん、で、こっちは最終的に、まあ、ガーディアンズ側につく形になって、
うんうんうん、
まあ、それなりの描写があったもんで、いよいよそのハイエボリューショナリーの方がなんか描写が薄くなっちゃったな、まあ、時間的な ね、まあ、ね部分もあって、
やっぱロケットの方にね行っちゃいますからね、気持ちがね。
そうなんですよ。本当はもっとね膨らますこともできたキャラクターと思うんですけど、うん、まあちょっと残念な感じではありましたよね。
まあでもすげえ情緒不安定な感じとかすごい良かったですけどね。天才やのなんでしょうけど、なんかすぐなんか切れ散らかすじゃないですか。
まあ、天才となんとか紙一重じゃないけれども、うん、非常に情緒不安定なキャラクターではありますよね、
うん、まあでも実際戦ったらめちゃくちゃ強いんでしょうけどね。ガーディナンズが全員でかかってようやく倒せたぐらいやから、
重力を操るとかいうね技もあったりしたし、
うんうん、いやでもロケットの重力ブーツの方がねすごいんですよね。そのあたりもロケットは絶対にもうこいつを超えてるっていう、もう超えられない設定があるんで、
その伏線として映画の最初の方でそのロケットが重力ブーツ使ってこう天井をね、
うん、歩いてましたね、
歩くようなシーンがあって、あれが最後に生きてくるとは思わなかったですけど、そういう本当伏線の回収の仕方うまいですよね。
いや、ただの武器マニアだけじゃなく本当に天才だったんですね。そんなに天才やって思ってなかったロケットのこと。
一作目の時とかね、もう武器持ったらもういいねとか言ってね、そうそう、ニヤニヤしてたような、本当にある種武器オタクみたいな、
そうそうそう
手先は器用だし頭いいけど本当の意味で頭いいと思わなかったですけど、実は すごい天才だったということがね、もう今回分かったという。
で、まあこれは動物だからなんかもしれへんけど、このちっちゃい時のロケットとか、その、
うん。
かわいいじゃないですか。かわいいし、その、このハイエボリューショナリーとかに詰め寄られた時の、その、ビクッとしてる時の仕草とかすごい涙ぐましくて、すごい、何やろ、こう気持ちを誘ってくるんですよね、こういう。怖いとか、あの、無力な感じとか。だから本当に、ああ、まあ、見終わってスッキリしてるから、鑑賞中こんなこと思わないですよ。見終わってスッキリしてるから思うけど、このロケットにもこんな可愛い頃あったんやな、みたいな。
本当にあの目がまん丸でね。
そうそうそう。
可愛らしい感じで。で、もうちょっと怯えた仕草とかいうのが、まあ本当に野生動物がね、こう人間に対して怯えてるような描写があって。
気持ちの入れさせ方上手やなと思いました。
だからこういった過去を引きずった上で、だからこそああいう口が悪くて、まあ強がってというキャラクターになっていたんでしょうけどね。
ね。そうそうですよね。口は悪いけど、実は、怖がりなんですよね。そう、サノスからうまいこと言って逃げようとしたりとかもしてたし、
多分本人が自覚してるか自覚してないか分かんないけれども、特にね、本当に臆病な部分というか、うん、それまでもやっぱりガーディアンズの仲間になってもどこがこう線を引いてるような、まあ、ちょっとね、うん、一歩下がってるというか。
そうですね。
グルートだけはまあ元々のコンビ、まあ、どこでどう知り合ったか分かんないけれども、
うん、
グルートだけはもうちょっとこう近しい立場だったけども、他のクイルとかね、ガモラたちに対しては結構引いた、どちらかというと、まあ、あえてこう悪ぶってこう茶化したりとか、
はいはいはいはい、
ね、盗まんでいいものを盗んで大騒ぎになるとかあったけど、
そうそうそう、やってましたやってました。
それはやっぱりその恐怖心の裏返しかな、
うん、本音をね実は言ってなくて強がってる、強がりで本音を隠してるみたいなところもロケットのすごい好きなところでしたね。
ですね。
あそこのこそロケットってね、名乗ったのもね。
あ、そうですね。そもそもロケットという名前の由来がね。
あのシーンも良かったな。
青空を目指して飛んでいきたいというのがね。
うん、
あの、4人がね、あの、それぞれこう自分の、自分にね、自分でこう名前をつけて、いうあのシーンがね、また泣かせるんですよね。
ねえ。いやだって気にしたことないじゃないですか。なんでロケットっていうのかななんてね、うんうん、今まで。
そうですね。本当に空飛ぶロケットに憧れてというか、青空にね、憧れて。
仲間と一緒にね、飛び立っていきたいっていうのがね、込められてるんですよね。
まあさっきも言いましたけど、まあラスト近くでラクーンというね、名前も出して、もうロケットラクーンというね、フルネーム出しましたけど、で、その彼のこの名前の重みというか、由来というのが今回ね、はっきりしたという、もうその意味でも本当にあの今回は、ロケットの話ですよね。
そうですね。で、あの、クイルがね、次のリーダーに指名したっていうのもすごく、もう泣きそうになりました。
まあ、逆に言うともう彼しかいないですよね。
よかったですね。そのポストクレジットシーンで、そのロケットが率いる新しいガーディアンズのね、ちょっとだけ見れたけど、うん、なんかこう、今までと全然違う顔ぶれながら、統率感あるというか、
まあ、ロケットなら大丈夫でしょう。きっと。
多分ね。うん、きっと大丈夫です。
まあ、今までもね、こんなメンバーですごい修羅場をくぐり抜けてきたから、まあ、メンバーが変わったとしても、うん、ロケットは変わんないし、まあ、グルートも変わんないだろうけれども。まあ、その意味では今回、まあ、クイルトが少しね、影が薄かった部分はありますよね。
まあ、でも、このね、シリーズ自体がね、この誰か一人というよりか、全員が主人公みたいなとこあるのでね。
うん、そうですね。うん。
一応ガーディアンズとしては終わりやから、もうガーディアンズの活動はもう言ったらそのロケットの率いてる新生ガーディアンズの活動はもしかしたら描かれないかもしれないというところがちょっと心残りではありますけど、
この後まあそのガーディアンズのこのメンバーではもうないんですけど、おそらく何人かは、うん、まあ今後のアベンジャーズとかにね、おそらく出る、
うん、ね、それこそアダムなんてね入ったばっかりやし、
裏話的な話はないですけれども、
はい、
やっぱりね、これあの今までもそうだったですけど、やっぱり生身の俳優はどんどん年取っていってしまうので、
あ、うん、
どうしてもねどっかでもやっぱり引退とかねせざるを得ないと思うんですけども、
うんうんうん、
ロケットとかグルートとかあるいはコスモとかでもそうですけれども、
うんうん、
こういったキャラクターはまあ、この後のねアベンジャーズとかにまた出る可能性は多分高いと思うんですよ。
あ、じゃああれじゃないですか、 まさにアニマルアベンジャーズなんじゃないですか。
そうです。
ね。
11月公開のマーベルズには、あれが出ますよ。は
い、宇宙猫グースが。
グース復活ですよ。
ね。いや、いけるかもしれないですね、これね。ガーディアンズは終わりましたよって、けど、他のやつはやらないと言ってませんよ、みたいなのが、このシリーズのお約束ですから。
犬、猫、アライグマ。
いるね。いいっすね。
あとは、アリ。
アリね。はい。
アリもぜひ。
大きいアリから小さいアリまでいますから。
もう文明を作り上げたアリもいますんで。いやもう本当そういうね、まあ、映画は無理としてもなんか配信ドラマぐらいでちょっとやってもらいたいんですけどね。
そうですね。なんか、見届けたのでね、うん、ここまで見届けたので、せっかくならこの後の活躍も見たいですもんね。
せっかくまあ、ドラマもね、今できるようになったんで、まあ、ホリデースペシャル的なね、単発でいいんで、なんかそういうのがあるとね、楽しいでしょうし。一応、ラストの字幕で、ね、スターロードは帰ってくるっていうのはね、ありましたから。
まあ、きっとね、今度のアベンジャーズとかなんじゃないかなと思ってますけど。
また出たいみたいなことはね、言ってたんで、まあ、どっかでちょこっと顔出しをする。まあ、一応、設定上今、地球に帰ってきてるから、どこかの作品にね、また、絡みが出てくるんじゃないかと思いますけどね。まあ、いつになるか分かりませんが。ま
あね、解散ではないって言ってたんで、まあ、これがね、
そうですね。
どっちでもできるように言ってる感はありましたけどね。その終わりにもできるし、必要があれば登場もできるようにしてる感じはありましたけども、うん、そこはもうちょっとね、ファンとしては再登場が待てるということで、うん、素直に喜んどいたらいいんかなと。
まあ、何年後になるか分からないし、まあ、実現しないかもしれませんけど、まあ、とりあえずやっぱり、ガーディアンズのメンバー誰一人欠けることなく、ね、新しい道に進み出した、まあ、多分幸せな方向にね進んでいくと思われるので、
はい、
それも最高のハッピーエンドでしたよね今回は。
いや本当にもう完結編見るのすごくもう怖かったし、もうできることなら終わらないでくれって思いながら、早く次の話が見たいという2つの感情がずっとせめぎ合ってましたけども、今回の完結編を見て大満足でございますね。
まあ、この MCU の中でも、そのアイアンマンとかキャプテンアメリカとか、ね、うん、まあそうもそうだけど、まあいろんな各シリーズのこの終わりっていうのがありましたけど、やっぱ今回のこれが、うん、一番良かったですね。
ねえ、もうどんどん終わっていく、辛い。
でも本当にこれガーディアンズが終わったという、キャラクターはね、みんな生きてるけど、
はいはいはいはい、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは終わったっていうのが、でも、なんか、嫌な終わり方ではなくて、非常にね、明るい希望を持った終わり方で本当に良かったなと。
いやー、良かったです。また出てきてほしい。その集合作品とかでもいいから、
もう本当にねチラッとでもいいんで、
うん、
アベンジャーズでも、まあ、他の作品でもね構いませんので、どこかでね再会できることを本当に、多分もうファンはみんなね、うん、同じように思ってると思いますので、
バッキーが困ってると思うから返しに行ってあげてください。腕を、
ぜひどこかでバッキーとロケットないしはネビュラの絡みを、
どんな顔して再会するんでしょうね、ワカンダ以来あの二人。
どこかでやってくれないかな、楽しみなんですけど ね,
ね。あ、そうそう、このガーディアンズのシリーズね、今回もそうだったんですけど、全くもうガーディアンシリーズだけとして見れる作りだった、本当に良かったですね。よそのキャラクターとかがちらっと出てきたりとかないじゃないですか。一貫してるなと思って、その辺がすごい良かった。ポストクレジットのシーンとかも、なんか次に繋がる、なんかそのハテナみたいなんじゃなくて、ね、ちゃんとクイルの話で終われたし、このシリーズは本当に独立してていいな、見やすいなっていうのは通して思いました。
だからここに例えばそのニック・フューリーが出てくるとか、ね、キャプテン・マーベルが出てくるとか、出てきたでね、まあちょっと嬉しいけれども、
うんうんうん、
あえてそうせずにね、あくまでガーディアンズ、もちろん、MCU の中の話で、まあ今回もね、サノスのこととかも出てましたけれども、うんうん、でもやっぱりこのガーディアンズの中で終わらしたというのは、やっぱり良かったですね。
ねえ。
なんていうでしょう、これだけ満足感というか、良かったなという、まあある意味久しぶりというか。
そうですね。
まあいろいろフェーズ4になってからいろんな作品があって、まあ言い悪い言い難いんですけど、やっぱりこう、なんとなく釈然としないような作品もあったりして、まあその中でもノーウェイホームなんかは個人的にかなりね好きな作品だったんですけれども、4年前のこの時期がちょうどエンドゲームだったんですよね。
あ、そんな前でしたっけ。
そうなんです。2019年の それこそ自分はあのゴールデンウィークにあの家族3人で見に行ったんですよ、エンドゲーム。
はいはいはい。
満員で。それを今回はふと思い出して、まああのエンドゲームもね、本当傑作だったけど、なんかでも久しぶりに、なんか MC の中でもすごいいいものを見たなというね、今回。ことも思いましたね。
もやもやする気持ちなくね、なんかエンディング最後まで見届けられたっていうのは本当に気持ちがいいですよね。
そうですね。エンドゲームもね、いろいろありましたけど、ある種やっぱり一区切りついて、ある意味のハッピーエンド的な終わり方でもあったし、まあ悲しい部分もあったけど。
そうそう、ここで終わりでもいいって思えるような感じのスッキリした終わり方。
ですね。まあ、ノーウェイホームもね、ある意味、その、トム・ホランド版のピーター・パーカーの話に決着がついたような、まあ、これはこれで終わったという感じでもあったし、実際はまた次やるみたいですけれども、まあ、すでにそれ発表されてますから、まあ、いいんですが、
はい。はい。
で、今回は、またね、違う意味で本当にガーディアンズがきっちり終わったというね。それこそエンドゲームやノーウェイホームでも、やっぱり、その劇中、いなくなったキャラクターがね、何人もいたわけなんですが、今回はもうガーディアンズかけることなく終わったというのが本当に最高
に。それが本当に良かった。
さらにメンバーが増えたというね、ガーディアンズの。
そう。もう大団円、大団円です、本当に。
良かったということで、いや、本当にね、
はい、
満足した。笑って泣いて、泣いて笑っての繰り返しで、隣の席の人にちょっとバレないようにね、涙を拭ってましたけど、私は暗闇の中で。いやいや、もうそれくらいね、ちょっと泣いちゃいました、今回。
ねえ、いや、もう良かったです。本当に、第3弾、ね、ガーディアンズの第3弾、本当に良かった。
もうなんかもう良かったとしか言いようがないですね。でもそれ以上のことはない
けど。語彙がどんどんね、貧弱になっていきますけど。
もう語彙力がどんどん今落ちていってますけれども。
はい。
まあ、でも、作品見ていただいた方、多分みんなね、同じ気持ちになると思います。やっぱりガーディアンズをね、今まで見てきた方は。ね、だから、もう配信を待たずに必ずね、もう映画館でこの最後のね、うん、ガーディアンズの勇姿を、見ていただきたいと。
はい。
3ヶ月待てばディズニープラスで見れるだろうとかいうことを安易に考えずに、映画館で見た上でその後またディズニープラスで見ればね、いいと思います。
そうですね。はい。
ということで、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3の話は、まあ大体こんなところですかね。
そうですね。はい。
まあ、大体収録終わった後、後で思い出すことは毎回あるんですけどね。あ、これ言っときゃよかったみたいなことはね。うんうん、まあ、多分今回もあるでしょうけれども。
はい、
次のですね、MCU 作品なんですが、
うん、
直近で言いますと、最近ようやく発表になりましたけれども、ドラマの方ですね。
はい。
シークレット・インベージョン、6月21日から配信開始ということで、正式発表がありました。
ようやく長かった。正式までが長かった。
あったね。まあ、予告編はね、だいぶ前から流れてたんですけど、うん、ようやくですよ。あと、ロキシーズン2がいつになるかという問題はまだ決まってないみたいですけどね。まあ、多分年内にはやるでしょうけれども。ね、はい、ただ、6月21日からなんで、多分終わるのが7月末ぐらいかなというね。うん、多分6話でやるんだったら。だから、まあ、この番組で取り上げるのは7月末か、下手したら8月ぐらいになろうかと思います。
はい。
じゃあその間何をするかというと、実はですね、もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、
うん、
6月16日でしたか、公開されます、
はい、
スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース、
うん、
これですね、5年前に公開されて、アカデミー賞も取りましたスパイダーバースの続編の2部作の、
はい、
まあ、第1部になりますけれども、これが予告編ですでに触れられてるんですが、
うん、
どうやら MCU とも絡んでくるという話で、スパイダーバース1作目からしてもうすでにマルチバースを中心にね、はい、テーマとしてやって、まあ、今回も、マルチバースからもうとんでもない数のスパイダーマンたちが続々出てくるというね、そういう展開みたいなんですけれども、うんうんうん、ここになんと MCU のスパイダーマンも絡んでくるという話になってるようですので、
ハラハラしますね。
やっぱり取り上げざるを得ないんじゃないかなと。
まあね、まあそれが一部で見れるかどうかもちょっとドキドキしますけどね。その二部構成ならもしかしたらお預けになる可能性もあるなっていうのも。
まあちょっとこれはでもね、予告編であるキャラクターの名前をはっきり出してますんで、
はい、
うんうん、やっぱりそうなのかみたいなね感じで。もっと言うと予告編のこのスパイダー、アクロス・ザ・スパイダーバースの予告編の冒頭が 実写版スパイダーマン3人のスパイダーマンのマークというか、
うんうん、スーツのね、まあ、
コスチュームのアップにそれぞれの俳優のセリフが被ってるというね、3人の
予告編始まった時にあれ実写のスパイダーマンの予告って思って見てたらアニメのスパイダーマンだっていうそういう流れなんで、そこのね冒頭に差し込んでくる意味みたいなところをこうファンは考えちゃうわけです。
まさかスパイダーバースの予告編にトム・フラントの声が流れるとかね、うん、アンドリュー・ガーフィールドの声が流れるとか、
うん、
えという感じなので、ちょっとこれもまた期待していいのかもしれませんし、
ね、
とりあえず見に行きますけれども、内容によっては MCU ラジオでも取り上げ、
うんうん、
取り上げるべきじゃないかなというふうな感じではありますけどね、はいはい、
来月ですね。
そうですね。であと半年先になりますけども11月には、マーベルズ公開ありますんで、
はい
はい、これも当然 ね
楽しそうな予告ですことっていう
キャプテンマーベル一作目とはちょっとテイストが変わってくる感じで、うん、明るいシーンとかもありますしね、あのカマラのお父さんお母さんもがっつり出てくるし、
ね、なんか初めてアベンジャーズをこれから見る感じを思い出すんですよ、あの予告見てると。
ですね、
この人とこの人とこの人が揃うんですかみたいな。
そしてねグースのあのシーンを見てカマラがすごいすごいというね、そうそう、喜んでるというシーンもあったりしますし、かなり、やってくれそうな気がしますんでね、
楽しみですね、はい。
まあ、フェイズ4に比べると作品数の公開スペースは、うん、まあ、わざとね落としてるという感じではありますけれども、う
ん、シークレットインベージョンとつながる感じなんですね、多分マーベルズはね。
そうですね、あのどちらもニック・フューリーが出てきますので、
うんうんうん、
まあ、どういう風になってくるのかを楽しみということで、はい、あとこの話はやっぱり一応触れた方がいいですかね、もう最後の最後ですけれども、
ほう、
これもニュースでもご存知の方いらっしゃると思いますけれども、はい、はいはい、アントマン&ワスプクアントマニアとか、ロキで官役を演じました、
はい、
ジョナサン・メジャーズが、まあ、ちょっと真相はよく分かんないんですけれども、ちょっと事件を起こして逮捕されたということで、いろいろ映画を降板したりして、
うん、
このディズニー側はまだ正式発表してないので、まあ、今後アベンジャーズ・カーン・ダイナスティとか、
うん、
まあ、他にもね、あと多分ロキシーズン2とかも、うん、出てましたけれども、うん、これが今後彼が官役を続けるのか別キャストになるのかという問題がちょっと話題になっておりまして、その事件の報道自体もよくわからないし、まだ裁判の決着も何もついてない状況なんで、何がないんやらということではありますが、ただまあさっきちょっと触れたように、あのジェームス・ガンガーと昔やらかしたことで一旦ねディズニーから首切られたということもあったりしたので、どうなんだかなという感じはありますし、まあその影響があるのかもしれませんが、そのクアントマニアの配信が、うん、通常ディズニープラスが先のはずが、今回アマゾンビデオの、まあ、購入の方になりますけれどもね、2000何百円で、
うんうんうんうん、
それがまず先に始まって、確かアメリカのディズニープラスの方で、5月の17だったかな、配信開始という CM が流れましたね。多分日本も同じなんでしょうけれども、う
ん、ちょっとなんかいつもと違うなっていうのを見ると勘ぐっちゃいますね。そこ
そうですね。いやなんかすごい噂では、いやもうそのクアントマニアのカンのシーンを差し替えるんじゃないかとかいうことを言ってる人もいたけど、
いや
さすがにそれは無理だろう、
さすがにね
そんなことしたら1年ぐらいかかっちゃうよとかね、
あ、まあ、撮影済みの分はねどうしようもないですからね。
もうロキシーズン2にもね出てるという映像はもう流れてますし、
うんうんうん、
まあ、そこまではそのままにするにしても、じゃあ一番問題なのはやっぱりそのアベンジャーズカーンダイナスティがどうなるのかと、最悪の場合ね、そのカーンの設定上その変異体ということで別の俳優がやるということもできるんですよ。
できなくはないけど、なんかちょっとそこに大人の事情を絡めたくないなっていうのが残念すぎますもんね。
そうなんですよ。いや、そしたらこの前のクアントマニアの最後に出てきたあの官評議会がみんなあの同じ顔だったのはどうするんだみたいなね。
まあね、いろいろありましたけどね、今までもね俳優さんが変わってる、メインキャストでも俳優変わってる人何人もいるから、なんかどっちもなくはないっていうのがちょっとね、あの無事復帰するのもなくはないし、変わっちゃうのもなくはないあたりがちょっとチューブラリーな感じがしますけどね、どうなることやらっていう。
まあ、こればっかりはね、まあ、あの今後の発表も待つしかないんですけれども、
うん、
まあ、ちょっとさすがにいろいろね まあ、マーベル関係、おそらく、水面下でいろいろね、マーベルとかディズニー動いてると思いますけれども、まあ、どうなるか、発表ね、待ちたいと思います。はい。
はい。
まあ、そういったところですかね、最近の MCU 関連の話としては。じゃあ、また、おそらく、来月、6月は、アクロス・ザ・スパイダーバースで、収録できるんじゃないかなと思いますので、また、その際はお聞きいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、そういうわけで、今回もここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。